皆さんこんにちは。今日はちょうど三味先生の証の後に、世界で初めての世界宣教がどのように展開されていったのかということに関する説教ができる、このタイミングの良さを覚えて感謝をしたいと思います。ですからただ2000年前の昔話ではなくて、この21世紀にもこの東南アジアにおいてこのような宣教の働きが進められているんだっていうことを、私たちは先ほどの証を通して実感することができたと思います。まず先週までの復習をしましょう。先週から13章に入りました。何度か申し上げておりますが、使徒の働きは28章までありますが、大きく分けると前半後半に分かれます。前半は12章まで、後半は13章から。前半の中心的な教会はエルサレム教会、後半の中心的教会はアンテオケ教会。前半の中心的人物はペテロ、後半の中心的人物はパウロということですね。ですから先週から私たちは使徒の働きの後半に入ったということができるわけですが、それと同時に主人公となる教会もエルサレム教会からアンテオケ教会に移りました。世界宣教をまず行ったのはエルサレム教会ではなかった、アンテオケ教会でありました。彼らはイエス様が使徒の一章8節でおっしゃった、聖霊があなた方の上に下ったらあなた方は地の果てまで私の証人となると言われたイエス様の言葉を額面通りに受け取ったんです。クリスチャンの中でもイエス様の言葉を額面通り受け取る人と話半分に聞く人がいますね。アンテオケ教会ってのは額面通り受け取ったんです。誰かやってくれたらいいねじゃない、私たちがやりましょうというふうに立ち上がった。自分をコンフォートゾーンに置いておくのではなくて深みに漕ぎ出していった、それがアンテオケ教会であったということがわかります。私たちもこのアンテオケ教会のこれからの歩みを学ぶ中で、彼らのように主の御心に応答し聖霊の波に乗る教会でありたいとつくづく思わされます。アンテオケ教会の創立牧師であり中心的な教師であったのは2人です。バルナバとサウロ、この超重要な2人の人物を聖霊は宣教師として召してしまった。ちょっとそれは人選ミスじゃないですか、これからアンテオケ教会どうするんですかというふうに思う方もいたかもしれない。しかしそれまでの間に新たな3人のリーダーを彼らは養成していたということについて先週学びました。この2人が宣教師として派遣されることは確かに主の御心であるということをアンテオケ教会が確信したときに、彼らは2人の上に手を置いて派遣したと書かれていました。手を置くっていうことは一体化を意味しますね。じゃあ行ってらっしゃいじゃなくて、私たちもこの働きに加わります。行くのは2人だけども、私たちは祈りと献金であなた方の働きを応援しますという姿勢であります。先週の適用は、私たちは宣教師ではないかもしれないけども、しかし毎週この礼拝から祝祷を持って聖霊によってそれぞれの宣教地に派遣されているんだという意識を忘れないようにしましょうということを申し上げました。礼拝と宣教、それが教会の両輪であるということ、この2つが回って初めて教会は前進できるんだということをお話ししました。皆さんも先週派遣した後そのまま帰ってこなかったらどうしようかなと思ったけども、ちゃんと皆さんこうやって帰ってこられて、今日またご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思います。今日主はこの礼拝において私たちにどのような語りかけをなさるんだろうか、話半分じゃなくて、額面通りに聞こうじゃありませんか。このバルナバとサウロは、ヨハネと呼ばれるマルコを助手として連れて行ったと書かれていました。彼らがまず行ったところはこのキプロスっていう島です。あのアンテオケから、アンテオケちょっと内陸にあるんですが、もうちょっと行ったところにあるセルキアっていう港から約100キロ進みますとキプロス島のサラミスという港に着きます。なんで彼らが最初にキプロス島を選んだのか、その一つの理由は バルナバの出身地だったからということですね。つまり最初の世界宣教は教理伝道であったと、まあ、先ほど家族伝道について話しました。家族伝道って大変ですよね。私のことあんまり知らない人であればね、話聞いてくれるかもしれないけど、私のいいとこも悪いとこも裏も表も全部知ってる家族に伝道するっていうことはなかなか厳しいことだと思います。バルナバは教理伝道をいたしました。キプロス島ってのはこんな島ですね。今も美しい島、四国の半分ぐらいの大きさの島であります。彼らがまず向かったのはユダヤ人の街道であったというふうに先週読みました。彼らはキプロス島に行ったけれども、向かったところはまずユダヤ人の街道、安息日にそこに行けば必ずユダヤ人が来る、そこでまず伝道しようと考えた。彼らの鉄則は常にまずユダヤ人、それから異邦人という順番を守っていたということがわかります。ここまでが先週の復習です。ここから今日の箇所ですね。6節、島全体を巡回して、まあ、四国の半分ぐらいの大きさですからね、全体を巡回するってなかなか大変なことだったと思いますが、そしてその巡回してる間にもいろんな話はあったと思いますが、そこは全部カットしてでもこれはちゃんと記録しておかなければならないという重要なポイントについてこの後語ろうとしているわけですね。パポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。さっきもフィリピンで魔術師がいたって話がありましたけども、2000年前から魔術師ってのはいたんですね。さあもう一回地図を確認しますと、サラミスにつきまして島全体を巡回した後パポスまで行った。はい、南西の港町パポス、これはこのキプロス島全体の首都でございます。中心地ですね。そこまで行ったらユダヤ人の魔術師というのに出会ったというのです。名前はバルイエス。バルって何ですか？思い出す名前ありますね。バルテマイ。バルテマイってどういう意味でしたっけ？テマイの息子のバルテマイ。息子の名前ぐらいちゃんと考えろって言いたくなりますけどね。お父さんがテマイだから、じゃあこの子はバルテマイだっていうふうに名付けた。ってことは、バルイエスのお父さんの名前はイエスだ。随分すごい名前使ってんなと思いますが、イエスという名前は当時そんなに珍しい名前ではなかった。主は救いっていう意味ですね。ユダヤ人は別に嫌な名前じゃないですね。喜んでつけたい。そういう名前であります。そういう名前の息子として生まれたこの男はユダヤ人なんだけども魔術師になっちゃったって話です。どういう経緯があったのか、それについては聖書は何も語っていませんから分かりませんけれども、と同時に偽預言者であったってことですね。まあ魔術師だから偽預言者でしょう。第一コリントの一章にユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を求めるって言葉があります。ユダヤ人ってのは印に弱いんですよ。なんかすごいことすると、わあすごい、神様があなたのバックにいるのねみたいな感じで結構簡単に騙されるところがあるんです。でも問題はその印の出どころが神であるのかサタンであるのかってことを見抜かないと、さっき聞いたような話になってくるわけですね。イエス様は弟子たちを派遣するときに、あなた方を派遣するのは狼の中に羊を送り出すようなものだ、だからあなた方は鳩のように素直でありながらなおかつ蛇のように悟くなければならないとおっしゃったわけですけれども、多くの人たちは彼に惑わされたんです。彼が不思議な印を行っていたから、ああきっとこの人は神に近い人だみたいな感じで思ってたんでしょう。でも魔術師であり偽預言者であるってことは、彼は何の力でそういう印を行っていたのかっていうと、サタンの力であります。背後にいたのはサタン、そしてこのパポスというキプロス島の首都は彼の縄張りだったんです。ここは俺の縄張りだみたいな気持ちでいたわけですね。で、首都ですから当然地方総督っていうのもいました。この地方総督っていうのはローマから派遣された高官です。任期は1年、短いね。名前は セルジオエチゴじゃなくてセルギオパウロ、まあ、今月ワールドカップがありますんでね、セルジオエチゴさんよくテレビに出演していますけども、まあ、彼と同じ名前ですね、セルギオパウロという名前です。このローマから派遣されている高官は賢明な人であったというふうに書かれていますね。そしてバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていたと書かれています。ローマってのは偶像礼拝が盛んな地です。そこから任期1年で駐在にやってきたセルギオ・パウロさん、このキプロス島に来てユダヤ人との出会いもあったんでしょう。ユダヤ人って何信じてんのかな、ああユダヤ人って偶像を拝まないんだ、誠の唯一の神だけを礼拝しているんだ、こういう生き方って素晴らしいなというふうにユダヤ人の影響を受けたのではないかなっていうふうに思います。ですからこのバルナバとサウロの話を聞いたときに、彼らをお招きして直接神の言葉を聞きたいというふうに願っていたんですね。ところがその前にこの男は、この男ってのはバルイエスですよ。セルギオ・パウロの元にいた、元にいたってどういうことかっていうと、まあお抱えの助言者といいましょうかね。ですからこのセルギオ・パウロさん、ユダヤ人に好感を持ったのはいいんだけども、そのユダヤ人の中でも特に目立っていたこのバルイエスを自分のところに顧問として置いておいて、いろいろと政策の助言をしてもらったりということをしていた人なんだなってことがわかります。でもバルナバとサウロから神の言葉を聞きたいと願った。それを見たバルイエスはどうした。今度別の名前が出てます。魔術師エルマ、エルマという名を訳すと魔術師なんです。魔術師魔術師って意味だけども、要するにエルマって呼ばれたわけですね。つまり魔術師だから、彼のことをニックネームで皆は本名のバルイエスではなくてエルマと呼んでいたのでしょう。彼は二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。総督がバルナバとサウロから直接メッセージを聞けば、自分が偽預言者であるということがバレてしまう。そうするとせっかく今総督のすぐ近くにいられているのに、総督が自分から離れていくことになるだろうということを恐れたわけですね。私は総督の顧問ですよっていうのが、他のユダヤ人たちに自分を信じてもらうための一つの材料ともなっていたわけですから、この立場は失いたくなかったんでしょう。ですから総督に対して、総督やめておいた方がいいです、あの者たちは口はうまいけども危険です、彼らから直接話を聞くと惑わされます、おやめくださいみたいなことを言ってですね、総督を信仰の道から遠ざけようとしたと書かれています。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ彼を睨みつけてと書かれてますね。さあここで初めてパウロっていう名前が出てきます。私たちがよく知っているパウロ、英語でポールという名前が出てきます。よく言われるのはサウロはクリスチャンになって自分の名前をパウロに変えたというふうに思っていらっしゃる方がいますが、そうではありません。パウロという名前がクリスチャンネームというわけではない。サウロも新しい名前をつけたんだから、私も洗礼を受けたときに新しい名前つけましょうみたいな感じでやらなければならないと聖書は教えておりません。じゃあサウロとパウロって何かっていうと、サウロはユダヤ名です。パウロはラテン名です。皆さんご存知の通り、サウロはキリキアのタルソ出身のユダヤ人です。つまり彼はイスラエル生まれじゃないんだ、いわゆるディアスポラのユダヤ人なの。外国に住んでいるユダヤ人だから、ユダヤ人共同体の中に行くと私はサウロですっていうの。だって彼ベニヤ民族だから。ベニヤ民族で一番有名な人って言ったらイスラエル初代の王サウルだね。それと同じ名前をつけていたわけです。 ところが異邦人の地に入った時にはユダヤ名よりもラテン名の方が仲良くなりやすい。それがパウロであったってことです。まあ言ってみれば今日皆さん日本人も英語圏に入ってお名前なんて言うんですかって言われて、はい松本明弘ですって言うと、実はちょっと難しくて覚えられないから、なんかもうちょっと簡単な名前言えよとかって言われるわけですね。私かつて実はティモシーっていう名前を使ってたことがあったんです。明弘、ティモシー、松本、僕のことティムって呼んでよって言ってたことがありましたが、だんだんくすぐったくなってすぐやめました。でそれからはですね、何がいいかなと思って、まあ、短く秋、今もシェントジョージの人たちからはパスタ秋と呼ばれていますけれども、まあ、そんな風に英語圏の方にとって呼びやすい名前を使うのと同じように、異邦人の中に入ったらパウロを使う。つまりここでパウロって名前が出てきているってことは、私は異邦人の人としての働きを始めたんだという彼の自覚が伝わってくるようなことであります。ちなみにアーノルド・フルクテンバーンっていう先生がいますが、あのアーノルドっていうのは異邦人向けの名前です。じゃあユダヤ人共同体に入ったら彼は何て言うんだろうと思ったら、アロンです。大祭司アロンね。それを英語圏に行くとアーノルドと呼んでいるということです。さあ聖霊に満たされたパウロが彼を睨みつけた。なんか聖霊に満たされた人っていうイメージと人を睨みつけるっていうイメージはちょっと合わないような気がするんで、聖霊に満たされた人は人を睨みつけないだろうって思うんですが、ここはですね、真剣に神を求める人を信仰から遠ざけようとする罪の大きさを描いているなっていうふうに思いますね。こういうのをいわゆる義憤っていうわけですが、憤りの中にも正しい憤りってありますね。イエス様憤りました？イエス様怒ったことあります？神殿の中で真面目に礼拝しようと思っている人たちから金を巻き上げようとしていた両替商の台をひっくり返したと。イエス様が台をひっくり返すなんてことあんの？ちゃぶ台ひっくり返したんじゃなくてですね、両替商の台をひっくり返したわけですが、あれも義憤ですよね。それでさ、パウロは何て言ったかっていうと、言った、ああ、あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。悪魔の子と呼んでます。もうパウロにとっては完全見抜いてますね。彼が行っている不思議な印ってのは何の力によってなされているのかって言ったら、悪魔の力。つまり今私たちは神のしもべとしてやってきているわけだから、ここで起こっている戦いは霊的な戦いであると。ここで私たちが負けるわけにはいかない。そこで裁きを宣告するわけです。11節、見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回ったと書かれています。これは神様がなさったことですね。まあ、ここを見ても改めて主を信じたいと思っている人を妨げるという罪を神様がいかに嫌っておられるかということがよくわかると思います。イエス様も同じようなことをおっしゃいました。マタイの18章6節、ご一緒に読みましょう。はい。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。イエス様もすごいことをおっしゃるなと思うんだけども、それぐらいですよ。すなわち小さなものがイエス様って行こうとしてるのに、それを邪魔するような妨げるようなその罪というものを犯すぐらいであったならば、大きい石臼を首に結わつけられてガリラヤ湖の一番深いところに沈められた方がまだマシだと言われるぐらいに、 人がイエス様に近づくことを妨げる罪というものがいかに大きいかということがここに表されています。もう一つは、パウロとバルナバっていつまでもキプロス島にいられるわけじゃありませんからね。彼らは巡回伝道してんだから、この後去りますよ。で、去った後によしよし奴らはいなくなったぜって言って、またこのバルイエスが総督に対して悪の手を伸ばしてくることを妨げようとしたということも考えられると思います。さあ、総督セルギオ・パウロはどうした。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。うわ、主の教えってなんてすごいんだ。目の前でですね、サタンの力と神の力がぶつかり合って、そして圧倒的な力を持って神が勝利したというその姿を見たときに、その場で総督は信仰に入ったんだということが書かれています。こんなことができるのはイエス様というお方が今も生きているからに他ならないと彼は受け取ったわけですね。これが世界で最初の世界宣教の第一歩の成果でありました。あのアンテオ家において礼拝していた時にバルナバとサウロを召して、私の任命した働きに就かせようと言われたあの聖霊の御声は間違いじゃなかった。これをしたかったんだね。だから派遣したかったんだ。このセルギオ・パウロさん、任期1年ですから、またローマに戻るんですよ。でもまた自分がローマに戻る、いや、ここでイスラエルのメシアを信じちゃっていいかな。私はその信仰をローマに戻った後もずっと保ち続けることができるだろうか、なんていうふうに普通は考えると思うけれども、しかしどんな大きな犠牲を払ってでも私はこの信仰を持ちたいという決断をしたことがわかります。この人の救いのためだけでもバルナバとサウロはキプロスに行った甲斐があったというものです。この後の200年300年間の教会の歴史を見ますと、キプロス島にはたくさんのキリスト教会が生まれたことがわかります。第一歩が良かったんだね。だから今回私たちが見たのは一人の救い、この一人の救いのためにわざわざ行ったのっていうふうに思うかもしれないけども、そこから生み出された数々の教会、そこまで見越して聖霊はバルナバとサウロを派遣せよとおっしゃったんだということがわかります。13節、パウロの一行はって書いてますね。パポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。さあ、パウロの一行っていう言い方はここで初めて出てきます。今まで何て言ってたか。12章25節では任務を果たしたバルナバとサウロは、これまで常にバルナバが先です。サウロは後です。だって信じた歴史もね、バルナバの方がずっと長く信じてるわけだし、サウロがエルサレム教会に入れないで困ってた時に仲介役をしてくれたのもバルナバでありましたから、まあ2人の中ではバルナバの方がリーダーシップを取っているんだなっていうふうに思っていたんだけれども、今回はパウロの一行はって書かれてます。すなわち徐々にパウロがこのチームの中心人物になってきているということがわかります。ということはバルナバっていう人は、あ、この人にリーダーシップの賜物があるなって分かった時には喜んですっと脇に引くことのできる謙遜さを兼ね備えた人物であったということがわかります。パウロお前出しゃばんなよと、俺がリーダーだぜっていうふうに頑張るタイプではなかった。バルナバって素晴らしいですね。いぶし銀の脇役とはまさにバルナバのことであります。ところが彼らはパポスからパンフリアのペルガに渡った。はい、別の地図を見ますとね、これアンテオ家からサラミス、 パポス、そして、ペルガ、ここに行ったわけです。これトルコですね、今のね、大きなトルコ。そこのペルガまで行ったその時に、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったって書いてます。ヨハネって別名なんですか？マルコですよね。今まで何回か出てきました。ここでマルコがエルサレムに帰ってしまったっていうことは、この後後々この二人の間の、まあ、議論のテーマでありますね。エルサレムはここです。だからペルガーから陸路を通ったのかな。マルコ帰っちゃった。なんで帰っちゃったんだと考えられる理由は二つであろうと思います。一つは、マルコ一緒に宣教旅行行かないか。はい、行く行く、行きます、僕もついてきます、助手として一生懸命働きます。まあ少しね、遠足の雰囲気で行ったかな。でも宣教旅行ってこんなに大変なんだと、こういう霊的戦いがあるんだということが分かって、もう結構ですっていうふうに帰ったか、もう一つ考えられるのは、マルコってバルナバのいとこだからね、いとこのバルナバがリーダーだなーと思ってついてきてたら、いつの間にかパウロにリーダーシップが移行していったっていうのが面白くなかったということがあったのか、その辺のことはよく分かりません。とにかくここまでに4回マルコっていう人物が出てきます。ちょっと整理してみましょう。まずはね、12章12節、これペテロがあの牢獄を脱出できた時、こうと分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。あの時申し上げたけども、このマリアの家ってのは大きくて、最後の晩餐でも使われた家だと思われるし、その後も祈り会でよく使われた家なんだけども、その大きな家のお金持ちのボンボンがマルコと呼ばれるヨハネであった。ここで彼が登場します。そして12章25節では、エルサレムからアンテオケに帰るバルナバとサウロは、ああこのマルコは訓練するとこれから素晴らしい主の働き人になるんじゃないかと思って、マルコと呼ばれるヨハネを連れてアンテオケに帰った。そして13章5節では、ヨハネと呼ばれるマルコを今回の宣教旅行に助手として連れて行った。ところが今の13節では、ヨハネと呼ばれるマルコは一行から離れてエルサレムに帰ってしまったということであります。まあ、先ほどのサミ先生のインタビューの中でも申し上げましたが、牧師宣教師となる備えはCSからですよねという話を先々週申し上げたんですけども、ああこの子はきっと将来素晴らしい主の働き人になるんじゃないかと思って目をつけて備え訓練をしていたら、途中でなんだそうじゃなかったかもしれないな、こんなことする子だったんだみたいなですね、がっかりするようなこと、やっぱり違ったかなんて思うことがあるかもしれない。しかしそこで諦めてしまうかどうかってことです。マルコは途中で仕事を放り投げて帰ってしまった、使えねえわこんなのはと思われてもおかしくない。しかしバルナバは諦めなかった。まあいとこってのが良かったかもしれないけどね。もしここでバルナバがこいつはもうしょうがないねって諦めたら、私たちの新約聖書にマルコの福音書はありませんでした。で、私たちもね、そういう優しい目で見守っていかなければならないなって思います。完璧な人なんか誰もいない。失敗をした時に私たちがどう見守っていくか、逆に言えばあなたのことを諦めなかった人がいたから今あなたはここにいるんですよ。あなたが教会から離れそうになった時に声かけてくれた人がいた、だから私たちは今もここに来続けている。どうでしょうか、皆さんの周りで最近見かけないな、どうしたんだろうあの人、まあしょうがないか、それそこまでの人だったんだなんて簡単に諦めないで、ぜひ 声をかけ続けていただきたいと思います。今日の説教題は力の対決っていうタイトルですね。まだ福音のメッセージが届いていないところに入っていこうとするときに妨げる力が強く働くという内容でした。前にもそんなことありましたね。使徒の8章でピリポがサマリアで伝道したときに誰がいました？魔術師シモンってのがいましたね。そして彼も洗礼受けたんですよ。そしてペテロとヨハネが来て彼らが手を置くと人々が聖霊を受けるのを見てびっくりしたシモンは、私にもその権威をくださいと言って大金持ってきたっていう話があそこで書かれてました。あ、いいね、じゃあこのお金でその権威売ってあげるよなんてもしペテロが言ったらですね、あのサマリアからピリポが去った後あの群れは大変な状態になってしまったことでありましょう。でもペテロは彼の悪意を見抜いたんです。そして今回はキプロス島に来たら魔術師バルイエスがいました。さあ8章と13章の共通点は何か。それは新しい場所に福音が届けられようとするときに激しく邪魔をする力が働くってことです。福音がまだ入ってないってことはね、そこは闇の力の支配なの。別の言葉を使えばサタンの縄張りなんです。そのサタンの縄張りにイエス様の光が入っていこうとするんだから、おいおい、ここは俺の縄張りだぜ、誰の場所だと思ってんだいみたいな、ヤクザみたいな抵抗の仕方をサタンはするんだと。その時にそのサタンと新たに入ってきた福音の力、その神の力の対決が起こる。それを力の対決と呼びます。私たちも6年前に小さな働きではありましたが渡り鳥夫婦として巡回伝道をした時に新しい場所、初めての場所に入っていこうとする時には面白いように妨げがありました。最初はなんでこんなことって思ったんだけども、だんだん繰り返されるうちに分かってきました。ああ、祝福が大きいところには攻撃もあるんだってこと。サタンっていうのは自分の闇の王国にとって脅威とならないようなものを攻撃するほど暇じゃないんです。こいつを放っておくと自分の王国は大きなダメージを受けるという時に必死になって抵抗する。サミ先生を放っておくと将来 OMF 日本委員会総主事になる人物だから今のうちにやっつけておいた方がいいと思ってフィリピンで攻撃をしようとしたのかもしれません。しかし神様の力が上回っていたわけですね。間違えちゃいけないことは神の力とサタンの力の対決ってのは五分五分の戦いではないということです。お、今相当サタンが盛り返してきてます、神様危うし、神様危うし、いやそこで神様は盛り返したみたいなね、そんな戦いを皆さん想像したらとんでもない間違いでございます。最初からすでに結果が決まっている戦いなんです。サタンは私たちよりははるかに強いでしょう、頭もいいでしょう、でも私たちが信頼している神とは比べ物にならない存在だということ。だから私たちはこういう霊的な戦いの時にはいつも忘れちゃいけないことは、自分の力で戦わない、自分の知恵で戦わない。エヴァ見てください、自分の論理でサタンとディベートしたらすぐやられて善悪の知識の木の実食べちゃったでしょ。神様により頼んだ上で立ち向かうということを忘れてはなりません。そういう御言葉がたくさんあります。4つ見たいと思います。ヤコブの4章7節ご一緒に読みましょう。はい。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。順番がありますよ。まず神に従うんです。神に従わない状態で悪魔に立ち向かったらやられます。まず神に従う、 その上でサタンに背を向けるのではなくて立ち向かう。その時に悪魔は逃げていくんだと書かれています。二つ目、第一ヨハネ4章4節、ご一緒に。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。あなた方のうちにおられる方って誰？皆さんのうちに誰がいるんですか？聖霊なる神様がおられるんでしょ。その方はこの世のうちにいるあのもの、悪霊どもよりもはるかに強いんだと。この方に私たちは信頼しなければならない。今日の勝者です。エペソ6章12節、ご一緒に。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちの戦いは対人間じゃないんだと。この議論で打ち負かせてやるぜとかね、そういう話じゃない。その背後にいて私たちに分裂と混乱を起こそうと隙を狙っているこの暗闇の世界の支配者たちに対する戦いが私たちの戦い。最後です。第一ペテロ5章8節から9節、ご一緒に。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。固く信仰に立ってってのは、神に信頼しその上で立ち向かいなさいというふうに進められています。このように見てきますと、霊的戦いってどんな戦いなの、そんなの私無理っていうふうに思われるかもしれないけれども、サタンの最大の得意技は何かご存知でしょうか。ぜひここは覚えて帰っていただきたいと思いますが、サタンの最大の得意技はピストルでもなければ何でもない、嘘なんです。嘘がうまいんです。嘘が得意なんです。イエス様もそのようにヨハネ8章44節で語っておられます。ご一緒に読みましょう。はい。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。もうとにかく最初から偽り者なんです。だから偽りを言うときに、普通私たちだったらちょっとドキドキしたり、顔が赤らんだり、ちょっと汗ばんだり、ああこの嘘もバレなきゃいいなっていうような気持ちが働くんだけども、サタンの場合は本当のことですよっていう真顔ですごい嘘をつける。これがサタンの得意技でございます。そしてそのサタンが心から皆さんに信じてほしいと思っている究極的な嘘が2つある。1つ目の嘘は、サタンなんかいないよ、そんなこと信じてんの、21世紀にこの科学の時代にばっかじゃない、そんなもんいるわけないじゃんっていうのが1つ目の嘘です。2つ目の嘘は、サタンは何でもできるよ、だから怖いよ、ちょっと気を抜くとすぐにやられるよみたいなですね、この両極端の嘘を信じてほしいんです。サタンはいます。しかし私たちの信じている神様よりも圧倒的に弱い存在ですという真理に私たちは立たなければならない。今回サタンは、ですからサタンの武器が嘘であるとするならば、私たちの最大の武器なんですか。サタンの武器が嘘だとするならば、私たちの持っている最大の武器なんですか。聖書だよね。だから聖書を正しく知らなきゃいけないの。聖書を正しく知らないと何がサタンの嘘で何が本当なのかわけわかんない。だから私たちは聖書を学ばなければならない。これは霊的戦いに打ち勝つための一番重要な武器であります。今回サタンはキプロス島のパポスっていう首都にいた地方総督をバルイエスを使って信仰から引き離そうとしました。 これもサタンの働きだね。どうですか、皆さん振り返って、皆さんが信仰を持った時に何か妨げありました？全然妨げない？もう周りの人も喜んで、どうぞ信じなさい、信じなさい、そんな感じでしたか？私たちがイエス様を信じようとするときに何か妨げありますよね。それはあなたがイエス様を信じると我が闇の王国は脅威にさらされるっていうことを恐れている敵の攻撃であります。イエスなんか信じるとひどいことが起きるよっていうふうに脅しますね。私たちがすぐに思い出すのはジャカルタの出来事でした。ある姉妹のお宅で参加した日本人の主婦の方に福音を伝えました。ああ今日この人信じるなと思ったので信仰告白まで導きました。喜んでました。でも翌日から彼女の小さい息子さんがすごく高熱が出たんです。どうしたんだろう、ああやっぱり私がイエス様なんか信じちゃったから子供に攻撃がいったのかしらとかっていうふうに彼女は恐れました。でも2日間だけでした。コロッと普通に戻ったんです。脅しが得意だね。ヤクザと同じだね。恫喝、ほらイエスなんか信じるとこういうことが起こるぞっていうふうに私たちを脅す。でも今そのお宅は本当に麗しいイエス様を信じるお宅となってます。あの時やめなくて本当によかった。それでもあなたが信じたら、じゃあ信じてもいいけどもあんまり熱心なんかならない、牧師になるとか宣教師になるとかもってのほか、そんなことするとものすごい攻撃受けるからやめといた方がいいよっていうふうに攻撃するのがサタンであります。だからそう考えると、あそこでセルギオ・パウロがね、たった任期1年しかなかったあの場所でバルナバとパウロが来て福音を聞いて信じることができたっていうことは、これは神の大きな勝利だったなっていうふうに思います。伝道もまた霊的戦いであります。私たち自身は弱いんだけども、私たちはサタンよりはるかに強い神様を味方としていただいている。その時神様は今回見たように驚くべき見業を見せてくださり、ご自身が今も生きておられる神なんだということを私たちの目の前で証明してくださる。だから私たちはサタンの脅しに屈することなく、サタンの嘘に騙されることなく、騙されちゃいけません皆さん、もったいないです。サタンの嘘に騙されたら、本当はあなたが神の御心だな、こっちの方向に一歩踏み出そうかなと思ってる時にやめとけやめとけというささやき声が聞こえた時に、それは神からの声なのかサタンからの声なのか、それを見分けなければなりません。神の御言葉に信頼し、神の偉大さをさらに経験していく私たちでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日はちょうどサミ先生の証しとともに世界最初の宣教キプロス島における伝道の様子を学ぶことができました。そこにおいて力の対決を見ました。新しいところに福音のメッセージが入っていこうとするときに激しい抵抗があったけれども、神様の勝利によってそこはキリストを信じる教会がたくさん生まれる地となったということを学びました。サタンは私たちの恐れを誘発し、そして私たちが恐れをののいて前進することを妨げようとしますが、その嘘を見抜くことのできる真理を、真理の御言葉を私たち一人一人にお与えくださるように、私たちの人生は一回しかありません。私たちに与えられている時間はわずかであります。どうかそのわずかの時間をサタンに騙されて使うのではなくて、あなたの真理に導かれて前進することができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。